マブルの B サイド。
いやまあさすがの俺もなんかあんまりさサウナとか温泉とか好きじゃないよとは言ってたけど、ちょっとなんか温泉とか入ってのんびりしたいような気分。
静かなとこにいたりする
。うん。なんかでも新横でライブ終わってさ、まあ、9時とか10時じゃん、うん、そうなったらもう名古屋ぐらいだよね。
名古屋って
うん
ちょっと電車とかの交通の便だったらあれかもしれないですけど、
うん、
スーパー銭湯発祥の地なんですよ実は。
あ、そうなんだ。なるほど。
龍泉寺の湯っていう、うん、まあ草加とかにもあるんですけど、うん、東京だと八王子とかそういうとこに行くっていうのもありちゃう。まあ泊まれないんですけどね。
いやそうだね。あとなんかさ、なんか普通のこと言うけどさ、なんか美味しいもん食べたい。
めちゃくちゃわかる。
わかる。あのね、疲れてんのよ。なんかいわゆる自分へのご褒美、うん、が欲しいのよ。
自分へのご褒美を無賃で欲しい。
うん。
無償でいただきたい。
自分あのね、日本放送からご褒美を出すべき。大したことない金額でさやらされてんだよ特番55時間。どうせいつものキャラだろなあ、オールナイトの特番のなあ。
その額に関しては俺は言及はしませんけど
なあ、西川のクロスなんかな、あのなサブサッカー一人しか雇えないのにな、アテンドが必要で本間さんも雇っとくから、これ俺が払わなきゃいけねえんだよ。なあ赤だよ赤ほとんど。いやどこがいいんだろうね。もう西に行くしかないもんね。もう口中じゃったら、
まあまあまあ、東京まで出て北へ乗り換えるってメリットはないですよね。
しまあ時間的に考えてももうないし、そうなるともう新幹線名古屋まで、名古屋かまあ行けて新大阪とかだろうから、まあまあ
大津とかいいんじゃないですか。
滋賀もええ。滋賀はもうええんじゃん。いやそしたら、いやホテルに土日高いけど2泊して、もう日曜日起きないでずっと寝てよと思って。
あいい、ね、
これいいよね。
もういっそのこと新横プリンスとかですよ。
新横浜夜が楽しくないんじゃん。なんかチェーン店の飲み屋しかないし、
いやもうてっぺすぎて何もやってないしな。
いやまあそれだったら名古屋とかの、俺もう調べてたのよ、うん、なんか前泊まってよかった露天風呂がついてるアパホテルあったなと思って、 あそこに2泊してもう日曜日しっことも寝てやるっていうのも悪くねえなとか思ったりとかしてるわけなんですけども、いやなんつってんですかね、この話って俺したことあったかなっていう話をその55周年で思い出しまして、これしたことあったかもしんねえんだけど新鮮にそういえばあったなって、俺忘れてた話なんだけど、だから今撮ってるのがこれが2月24日金曜日で、まあ、昨日が木曜日だったわけですよ、
はい、
んで木曜日は、まあ、三浦も担当してるナイナイさんのオールナイトがあって、はい、でナイナイさんのオールナイト長年やサブサッカーやってる川島かよっていう女がいるわけですよ、はいはい、ではよくこの番組で名前が上がるように、まあ、川島とはもう川島がそもそもバイトだった頃から知ってるんですよ。もうだから20代の頃から20年以上の付き合いですよ川島と。んでまあ結構毎週木曜日喫煙所とかで会うんですよ、あいつもタバコ吸うから。ほんで挨拶で元気なんて話ありつつなんですけど、昨日会って55時間お疲れなんて話を、まあ、お互いねこうしてたわけですよ。んで川島だからそれこそ昔から俺のこと知ってから、あきちゃんあきちゃんって言うんだけど、俺のことあきちゃんそういえばさっつって言って、福山さんとこって挨拶行ったのみたいなこと言われて、でまあ俺も川島もサブ作家として福山さんの番組についてたから、
まあたまらじって厳密にはあれなのかもしれないですけど2期に分かれますよね。
そうそうそう、で俺と川島がいた多分最初の6年間が1期みたいな感じに分類されると思うんですけど、
NBG とかが変わったんですよね。
だから俺らがちょっと、まあ、卒業して、うん、でリニューアルみたいな感じで変わったりとかしたと思うんですけども、
リスナーでも分かるぐらいですよ、それ
は。ああ、で行ったのなんつって言われたから、いやもう正直体力的にもきつかったし、まあ、福山さんが多くなるとさ、ものすごいやっぱ人数のスタッフの方がいるわけですよ。そこをさ 書き分けて挨拶行ったりするって超めんどくせえなって正直思って、いや俺行かなかったよっつって言って話して、ああそうだよねみたいな感じで言って、川島がお前も行かなかったしょ、昨日いなかったもんねなんつって俺は言ったら、いやそうなんだけど実はさ日曜日に神田さんから電話あったのよと。神田さんっていうのはタマラジの初代ディレクターで、まあナイナイも初代ディレクターか、で神田さんから電話があって、佳代は福山さん、福山君のとこ挨拶行くのみたいな感じで電話あったのよつって言って、でいや行くわけないじゃないですかって言ったのよつって言って、で俺も行くわけないってどういうことだって思いながらも、なんて話なんとか合わせてて、して行くわけないじゃないですかって加藤さんに、まあ電話じゃない LINE が来たのかな、 LINE で返したのつって言って、へえなんつって、なんで行くわけないみたいな、その強い口調じゃん、なんでかなと思ってたら、で神田さんの方からなんでって帰ってきたからつって言って、私もう長文で打ってあげたんだけどつって言って、あのねこれ話したっけなって話なんだけど、もういいでしょ、
福山さんチームよ
福山さんで直と関係ないから、これは、なぜ川島が強い口調で、私が福山さんのところ行くわけないって言ったかっていうと、小原慎二が原因なんですよ前も話しましたね、あのタマラジ初期、作家の小原さんねあのタマラジ初期にアルバイトの子が毎週気を利かせてね、当時お台場ですよ、お台場の日本放送に、はいはい、ね、お台場は当時まだこう今ほどこう栄えてなかったから、飯の選択肢なんかあんまなかったわけですよ。で言うと千尋ってアルバイトの子が茨城のなんか牛久だかなんかにね住んで、当時大学生ですよ、大学生の子が茨城からわざわざ東京駅で一旦降りて大丸で気を利かせてね、いろんなお弁当を買ってお台場まで持ってきてくれてたわけです。
東京駅から台場も遠い
そうね、ただ千尋は栗おこわとかね、そういうね季節の炊き込みご飯みたいな弁当を女の子だからね買ってきて、女の子らしい気遣いですよそういうのはしてたわけなんですけれども、俺も思ってました、白いご飯のお弁当食いてえなって思ってたら、ある時数ヶ月して小原慎二が千尋に白い飯の弁当ねえのかよってブチ切れたっていう人です、小原慎二は
そこだけ切り取るとね
っていう人です、
作家以外の部分で言うとね
ただ
この話は覚えてます、
っていう人なんです小原慎二っていうのは
あんまり私も接点はないんでは
いはいはいそれでそういう人なわけなんですけれども、
接点ないけど生実家これで挨拶しちゃったからこの話進めるの怖いな、
あいやいやでももう昔の話ですから、それでです、そういう人間なんですね、小原慎二っていうのは。で、ただ、尊敬すべきところも多いし、俺も小原さんをから盗んだこととか、見習ったこととかいっぱいある。い
や、金子とかもすごい、今回ディレクターやってたんですけど、
はいはい、
勉強になったって言ってましたもんね。
はいはいはいはい。いや、まあ、見習うべきとこは多いけれども、人間としてはどうかと思うところはいっぱいある。
そこまで俺は。
いやいや、その千尋の件しかりね。
それは
ね、二十歳そこそこの子ですよ、それは気を利かせて買ってきてるのに、白い飯の弁当ねえのかよっていう、もう当時30も半ばとかの小原慎二がぶち切れるっていう、っていうね、ことはあった人なんですけども、んで、最終回なんですよ、今回思い出した事件が起きたのは。
ああ、8年前。
8年前ですか、もう8年前ですか、まだ8年ぐらい前ですか、まあ、当時はだから俺も川島ももうすでに番組は外れてしばらく経ってて、まあ よほどのことがない限り福山さんのところには挨拶行かないみたいな状態、まあね毎週ね日本ス来てるとはいえ土曜日の夜ですから、せっかく6年間ね土曜日の夜生放送で捕まってたのも解放されてるわけですから行きませんよねそりゃまあたまにだから収録で福山さん来るよみたいな時に挨拶行くぐらいの感じだったんですけれども、 まあ、その8年前最終回迎えると、ここはやっぱさすがにさ、玉ラジやってた人間として顔出さなきゃっていうところで顔を出しつつ、生放送はそのね、その時のスタッフがやってるわけで、俺とか川島とか昔のスタッフは終わった後の打ち上げの準備とかをやってたわけですよ、ね、それで、まあ、終わってさすぐみんなで打ち上げできるようにつって言って飲み物冷やしたりとか食べ物手配したりとかいろいろしてたわけなんですね。別に呼ばれたわけじゃないよ俺らも、自分から言ってそういう風にしてたわけですよ。でまあまあ放送が1時に終わりました。で福山さんまあね外にいっぱいリスナーが来てたりしてから挨拶したりとかしつつ、まあ、なんだかんだで1時間後ぐらいに打ち上げ始まりました。日本放送の一番大きい会議室で打ち上げ始まりましたってところで、まあ、つつがなく打ち上げの方をやったわけですね、でまあ朝方になって4時とかぐらいになって福山さん帰りました、4時5時とかですよね。 でその後はだから福山さん帰った後はスタッフで、まあ、引き続きみたいな感じだったんですけども、小原慎二という男がですね、あんまりお酒飲まない方がいい人
たまにありますよねそういうこと、
うん、なんだろうな辛味酒、
はいはいはい、
みたいな感じの人なんですよ、はい、でまあそういう人だっての分かってからもう俺も6年もやってたわけだからやったわけですから、あんまりこうよお酒の席で小原さんに近づかない方がいいじゃん、
まあ、そういう方っていらっしゃい
ますはいはいはいはいでですよ川島曰く朝方の5時ぐらいに、もともと川島と小原慎二はあんま仲良くなかった川島はそういうお酒飲んで絡んでくるし嫌いなのそういうこともあってあんま仲良くなかったんですけども、この件って話したこと話したかな、だいぶ最終回だからやっぱ大橋にも疲れてたでしょうし、お酒もだいぶ回ってるわけです。その状況の中で朝方5時ぐらいになって大橋慎二が本当俺も言われて思い出したんですけど、川島にそもそもさ、かよちゃんも石川君も最初からいらなかったんだよねって言い出したと
なんだろうこのさ、バックグラウンドは別としてちょっと問題発言ですね客観的に見ても問題
発言、ね、いいじゃない気持ちよく終われば
それは確かにいらない一言ですね、
思ってても言わなくていいじゃない、今日しかもさ俺らわざわざ来てさ打ち上げる準備までしてるのに言わなくていいじゃないで、ああ俺は多分もうあんま覚えてないけど、多分ああ小原慎二入っちゃったなスイッチとでまあへっへっなんつうの、そこにまともに正面から組んでいくとめんどくさいことになるから、ヘラヘラしてんのが一番いいんですよ、そういう時はああなんつって、まあ、そうっすよねーっつって、いや別に小原さんがいればね成立しますからぐらい感じのテンションだったと思うのよただ川島もスイッチ入りましたよ、そんなこと最終回に言われて、はいはい、で川島がブチ切れてで
知らばだ
小原慎二ともう正面四つですよね、がっぷり組んでの相撲が始まり、川島は泣き出す
地獄だ
っていうのをもう一人泣き出したらこっちはもうヘラヘラするしかないじゃない、まあまあまあまあって言って俺だって本当はブチ切れていいよだけどまあまあまあまあっていうことがあった のにタマラジに行くわけないじゃないですかって福山さんがどうこうじゃないです、小原真嗣と会いたくないんです私はっていう LINE を神田さんに送ったって。
なんか珍しくかよさんが正統的な感じ
で珍しくておかしいぞっていうことを思い出しましたって、いや言われて思い出した。俺確かにうっかりたまらじちょっとまだ福山さん来る前とかに小原さんに挨拶しようかなとか思った瞬間もあったけど、まあでももうこの時間でもスタッフ多いからもうやめとこうと思って行かなかったんだけど、結果俺小原さんに挨拶する義理はなかったいらねえって言われてた人間なんだから
福山さんに対しては何もない
福山さんに対しては何小原真嗣、
まあ、確かに
取
り巻きの方は多かったです
ね、インサイドぐらい
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
結局トータルで何年やったんだっけ。
トータルですか、
12年とかで結構やってるよね。
だって2000年には始まってたじゃないですか、タマラジって、
うん、LFR 立ち上げと同時に始まったっけ。
同時じゃないです、
1年後ぐらい。
ジャンベルジャマってやった
。はいはいはい、いやだから8年前ってことは2015年、あ、10年以上さやってたわけですよ。なんなら15年近く、その最後の打ち上げの最後の最後に鹿君とかよはいらなかったんだよねっていう。
丸15年
って、ね、15年言わなくていいじゃん、私もし 思うのは自由だよ、もうねお酒が悪いのよ全部、
ね、酒入るとね、
はいはい、
本心じゃないことも出ること
は、いやいや本心だと思うよ
普通先が出ると入ると本心が出るから、ね、フォローになんないんだ
いやもういや思い出しましたよ、確かにそんなことあったなと思って
ただ、
うん、俺はだから間に入ってるからあんま覚えてないのよ俺が川島の立場だったら覚えてるよ、そりゃゴン切れしてんだから号泣してんだよ川島
まあ今回の55時間に関してはそういうことも一切なく
なく、
綺麗
に終わってる、よかったよかったよかった、小原真嗣が暴れなくてよかった
、まあ、俺は客観的にね、
はいはい、
ね、素材作りをたま手伝っただけ
なんで、はいはい、
あれですけど
いやいうことでございまして、まあまああれですよ、そんな中ね、なんかまあここ数年といいますか、まあ、この10年ぐらいやっぱコンプライアンスはなんだっていうのって、まあ、ものすごい厳しくなってて、まあ、特にさハラスメントなんつうのはさ受け手側の問題が一番大きいじゃない。
いや、まあ、受け手がどう感じるかですかね。
そう、例えば、まあ、もし三浦によ、まあ、三浦だったら俺言ったりするけど、三浦あそこはあれはなかったんじゃねえかみたいなこと言って、うん、でも俺はなんて先輩としての愛のあるダメ出しだったとしても、うん、三浦が不愉快だと思ったらこれパワハラですよね。
まあ、度合いによると思うんですけど。
え、じゃあ最終回で最初からいらなかったのって言われたの、これパワハラ。
それパワハラだと思う。それは。関係値が終わるとは言えそこで。なんだろうな、
本当
に嫌がらせですよね、本当に、
うん、あとね訴訟でいいと思う
その、まあ、過去とはいえ6年返せと思います。
あ、 そうね、大原氏と次に会う時はもう法廷 いやいや、だからもうさ、受け手側の問題が多いからさ、うん、まあまあよく話すけども、もう昔だったらさ、まあ気軽に終わってから飲み行くなんつって言ってたし、うん、まあ例えばね、女の子のスタッフ飲み行くみたいな感じで誘ったりとかしたんだけど、うん、まあコロナ禍ってこともありますけども、もう誘うのと誘うと、もう何だかのハラスメントなんじゃねえかなと思うから、うん、よほど気心知れてないと飲みなんか誘わないわけですよ。
コロナになってからよりもう誘うのが変になりましたからね、
うん、うん、それもあるし、うん、まあだから誘うとしたら、まあ三浦とか、うん、あとまあ香川とか、うん、まあこの前一緒に来りました名前とかも、まあね、付き合いも長いし、うん、誘えるし、まあ斎藤とかもまあいけっかなぐらいで、うん、もうだから乃木坂やってる船崎とかも絶対誘わないようにするし、うん、まあ乃木坂女の子のスタッフが結構多いから、うん、そこら辺は誘わない、絶対に誘わないし、
で誘われたら行くけどぐらいの感じですね、だとしたらね、
うん、向こうからね、うん、でもまあ向こうからも俺に言いにくいじゃん、まあ
さすがに、ね、
そこそこベテランよ、
なんていうか、まあ、うん、チームで飲みましょうとかなんない
限り、ああ、なんない限りはこっちから誘うことはまずない、あ、あとまあ畑と岡本は誘ってもいいな、
畑さんに関してはおごってます
しね、おご、うん、ってるし、あいつにはもうハラスメントとかいうのはない、
俺もちろん石川さんに怒られてますけれども、畑さんの話を、うん、石川さんから聞いてる限りは、うん、断る理由はないですよ
ね、なんなら畑ね、結婚してるけど畑の家で飲ませてもらってもいいぐらい奥さんに料理を作らせて俺が偉そうに飲んでもいいぐらい怒ってるあとはまあ岡本とかだったら、岡本も、まあ岡本の場合ちょっと仕事が忙しくて乃木坂終わりで誘ったりとかしないっていうのもあるし、まあ、あ、そうね、コロナ禍入っちゃったんだよな、あいつが着くよ、乃木坂着くようになって、うん、でまあ誘いづらいっていうのもありつつなんだけど、まあ岡本だったら誘っても、あ、うん、ね、あ、行きましょうみたいな感じでついてくると思うけど、だからまあ同性でよほど気心知れてないと誘えないみたいな状況なんですけども、まあだから特に異性に関してはめちゃめちゃ気使うっていう状況なんですけど、これまた今日ね、そのなんかミヤネ屋だかなんか見てて、なるほど、そういうことが今世の中の動きで起きてんのねと思ったのが、まあいわゆる強制わいせつみたいな事件ってあるじゃないですか、で、うん、強制性交みたいな事件って時々まあ起こるわけじゃないですか、これね、法律の名前が変わるんですって、不同意性交とか不同意わいせつって、同意をしてないわいせつとか同意をしてない性交っていう風に法律が変わるんですって。ってことはですよ性交するときにですよ、仮に付き合ってたとしてですよ、いちいち同意してますかっていうこれそのね、後から女性の方が文春に売ったりとかすることもあるじゃないですか最近って、後からあの時同意してなかったって言い出されたら困りますよね
もしかしたらビジネスとして、
はいはい、
そういう契約書の書面が出てくるかもし
れない。いや、そうです、一筆書いてって言わないと後々になってあの時どうしてなかったとか言われるかもしれませんよっていういちいち同意してるかどうか確認しないでしょ、そこら辺はさ、なんか口に出さないのがスマートじゃない
まあうんね、あの自分はナイナイオールナイトで岡村さん寄りだとしたら、
はい、
あの注意していいですかっていうことは外るべきだっていうのを決めつけられてますからね、はい、
し普通さしないじゃんでもさ不同意だよそれは後から同意しなかったって言われるかもしれないから、もうこれからはいろんなこと一筆書いてもらわないと進めなくなるよこんなさロマンチックじゃない世の中でいいのかなっていうのは思うんですけど、ま
あまあ、それを凌駕するね悪質
なことがあるか ら
だけどね、ですけどとはいいなんですよね、
そうそうそうそう、後から言われちゃうとさ、後からあの時は同意してなかったとか言われるとさ、今もう最近もう全部後出し多いじゃないですか、そうですね、うん、いやだから分かんない、これから先さ俺がなんかさ超有名作家みたいになってさ、うん、20代ぐらいの時にセックスした子からさ、いやあの時同意してなかったみたいなことさ 言われることがあるよ。
いやだとしたらもう記憶にないぐらいでしょ、ね、
うん、でも分かんないけどさ、ちょっとでも有名になったらそういうの出てくるからさもうさ怖い世の中が。もう念書書いてもらわないとセックスもできないよ本当に。キスもできないし
書面の世の中。
いや契約社会ですよ。
いやいい、もしかしたらそういうアプリが出てくるんですよ。まあ、スマホをタッチし合うことで契約を
交わしたみたいな同意ですよねって、
これで同意したってなって、
そこからチューしようとかなる？なんかさ雰囲気じゃない？それこそなんかさお酒も入ってさみたいなさ
今日いい？
ピッってなんか味気ないよね。
ないな、それはな。
だってさ、それ中学生や高校生とかだったらさ、恋愛とかってさ好きですみたいなことからさ、付き合ってくださいみたいなことが始まるけどさ、大人になってきたらさ、なんかわかんないけどさ、こう仲良くなってさ、じゃあご飯でも食べ行くなんつって言ってさ、お酒も入ってさ、なんとなくその勢いでさチューとかしちゃってさ付き合うみたいなことだったりするわけじゃない。なんなら先にセックスしたりとかしてね付き合ったりとかするわけじゃないね、大人になるとあんまり面と向かって付き合ってくださいみたいな感じじゃないじゃない。なんとかまあわかんでしょみたいなさ。
いやそりゃ俺は今自分の世界しか知らないから、それはね、それはそれで石川さんの虫かさんの世界しか分かんないから、世の中的のなんか知らないけど、
だけどなんかまあさ、あとからじゃあね付き合おうかみたいな感じとかもあったりするじゃない全部が全部さ付き合ってくださいから始まるわけじゃないじゃない。ま
あそうでしょうね、
うんうん、なんとなくもうお互い気持ち分かってんじゃんみたいな。
でしょ
う。うん、でもそれが一筆ですよ。
下手すりゃ市役所に届けてください、
ね、そう。だから飲んでて、もうさ、カウンター席とかでお隣同士で飲んでて、もうなんならちょっとボディタッチもあったりとかして、いい雰囲気よ、もう。付き合ってないですよ、まだ。付き合うっていう言葉、お互い口にしない状態ですよ。で、まあ、今までだったらこのまま、じゃあちょっとうち来るなんつって言って、うち来てそのままチューして、あんなセックスまでしちゃって、ね、そこまあまあ言わずもがな、お互い気持ち分かってるでしょみたいなところだったのが、うん、今もうボディタッチを女性側もよボディタッチすることによってわいせつですからね女性側は多分それをね、もちろんそれナチュラルでやってる子もいるけど、好きな人だからなんとなく触っちゃうみたいなことがあるわけですよ、うん、でもそんなことされたら後から訴えますからねこっち
確かにそれが、うん、これは本当に、うん、あの別にあのケツの穴がちっちゃいとか言われてもいいけども、
もうアナルが小さいとね、
ね、男がそれやったら絶対訴えられますからね。
そう確かにいやちょっとやめてください、触んないでくださいよ
言われたら、
行為があるということですかね。じゃあ念書を行為があると、ね、一筆書いてもらっていいですか。
それは確かにそこにおいては男女平等ではないですよね絶対。
そうそうそういやでもそうなるよでその後も、この後家が僕の家が近いんで家に一緒に行こうと思ってるんですけれども、そこでチューとかするかもしれませんけど、これは同意一筆書いてもらっていいですか。
この後の流れこういうのでいかがでしょ しょう。この後プランです。
同意してもらえたらサイン一発入れてもいいですか。サーフェスのペンがあるんで書いていただいていいですか。
本当は嫌だよ。
あ、電子署名の場合は PDF で。
印鑑もつけといて。
っていう風にしないと後から言われるよ、後からあの時はどうしなかったみたいな。
怖い怖い、
いや怖い世の中ですよ。契約社会になってきますからね。いやだってね、いやなんだかんだ今までさ日本放送はさ、請求書もかもね、あのこっちから出すことなく勝手にねギャラの金額を決め振り込んでくるっていう話をしてたじゃないですか。
そう取られたらそうな
る。いくらか知らないままね仕事を始め気づいたら振り込まれてるってい
う。業務を履行すること業務の契約を履行することなく、
はいはいはい、そこでさ、ね、そういうのなく、だけどここねインボイス制度っていうことになって、これはいちいち請求書を送らなきゃいけなくなったわけですよこれから、 それこそ日放送もそうですし、ね、三浦の会社ミックスゾーンもそうですよ。
あーてふた見てます
ね。そうこれからはね全部書面ですもう口約束なんてことはね許されませんからあれですよ、家庭内でもですからね。
イエスの枕って時代です
よ。いやそうです、本当イエスの枕はみんなねこれから買って家庭内でもちゃんと同意した上でしか成功はしていけません
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。